こんにちは。
こんにちは。
デイリーポータル Z のお昼のラジオです。
はい。
編集部の安藤です。
橋田です。
石川です。
橋田さんが戻ってまいりました。
はい。
おかえりなさい。
ただいま編集戻りました。わー。
はい。去年の
2月まで、から4月20日までなので、1年と2ヶ月、1ヶ月ぐらい。
なんかそんなに長くいなかった、
そんなに経ったんですね。
気がしなかったけどね。
いや全然知ってますよ。
1年経った。
経った経った経った経った。
全然違和感なかったわ。この前横に座ってて。
いや全然私は違和感あります。
久しぶりな久しぶりかありました。
全然ありました。
本当に。
あそうすか。
社内でなんか変わっなんかデイリーあデイリー変わったみたいなのありました。
デイリー、うん、いやー
久しぶりに会社来てなんかありました。
相変わらずなんかそうなんか先月がみんな忙しかった、うん、忙しかった言ってて噂には聞いてたけど、
はいはいはい、
みんななんか疲労度が半端ない気がした。なんかぐったり感が
ぐったり感あった、
うん、大丈夫かしらと思って
1年経ってみんな疲労したか、
うんうん、
違う？いやみんな元気いっぱいですよ。
なんか大丈夫、うん
僕は大丈夫じゃないですけど。
ほら、ほら
石川さんはね、そうそう、
大丈夫ですよ。
そう、そうなんですよ。で、うん、いろいろあった中でも、うん、先週末に、うん、は
い、
ニコニコ超会議があったんですよ。
はいはいはい、
それで、
ヘボコンね、
そう、ギガヘボコンっていうのを、うん、僕は写真撮りたんですけど、石川さんが仕切ってて、
う
ん、その話しましょうか。
どうでした？しましょうよ。
本当すごかったですよ。
さっきね、変なこと言ってたけど、それは。
なんか言ってましたっけ？
うん、
やっぱやっぱすごい盛り上がりで、
うん、
あのね、びっくりしました。ね、気が。
あ、そうそう、さっき言ってた変なことっていうのはね、
はい、
安藤さんがさっき言ってたけど、
はい、
盛り上がりすぎてね。
ああ、もうね、みんな漏らすぐらいの。
食事中ですけどね、全員漏らしてましたからね、あそこにね。
ギガ。
そんなすごいんだ。
ギガヘボコンは、僕は、ギガは、うん、ヘボにかかるギガだと思ったんですよ、
うんうんうん、
ギガヘボ
い、はいはいはいはい、
ギガヘボいコンテストかと思ったらヘボコンのでかい版なんです
ね。でかい版なんですね、うんうん、全員1メートル超っていうのです
ご
ルール上は1メートル超なんですけど、うん、はい、最大3メートルぐらいの出てきましたからね。
あ、もうね、写真
撮ればいいんだ。
撮れなかったの、上すぎてあのエヴァンゲリオンみたいなやつ。
そう
だからなんか伊藤さんが足りなくてなんか付け足したりしてたんだ。
あ、そうです、そうです、ね、現場でね。
なんかエヴァンゲリオンみたいなやつがね、手にドローンついててビヨンビヨンって手が
ただのね、布なんですよね、ほぼね。布だから軽いから
紙じゃないかな、あれ。
あ、紙が
紙なんですよ。
あ、ユポシーって言ってましたね、う
ん、紙でできてるんですよ。
だから投票用紙とかに使う結構いい紙ですよね。
あ、そ
う。
でドローンがビローンってなると脇がビリってね破れるんですよ、ね、ビローンビリ
いいねいいね。
そう、あ、ユポシー破れるんだと思
って。すごいかったね。何体出ましたっけあれは。
31です、
ね、31か。
今回は斉藤充さんがキャンセルしたので31です。
斉藤さんもエントリーしてたんだ。あ、じゃあ最後の
キャンセルしただ
るまと戦うつもりだったのは斉藤さんだったんだ。
そうですね。
あ、だるまの相手になって。
じゃあ31だから、そうか、奇数だからいなかった。
不戦勝でしたね。
いなかったね、不戦勝が一人で。
そうか、斉藤さん何電車に忘れてきたの。
斉藤さんエントリーしてたんですけど途中で諦めましたって。
懐かしい、それまだ引っ張るのね。
いやいやいや、斉藤さんといえばプテレで長編撮った時に SF の宇宙服を電車に忘れてきましたで、おなじみの。
もうだったら3、4年ぐらい経つでしょ。
に攻められて切れて
すっごいね、あれもう大喧嘩ね。
喧嘩したのがいい思い出ですけど、
本当あの時僕も一緒に移動してたんですけど、
はい、
新幹線ね、
うん、どこで置き忘れたか全然わかんないですよ。気づいたら斉藤さん持ってなくて、
はい、すごい話が伝説ですよね。
デイリー七不思議の一つです
よ、斉藤さんで、そうだったんだ、出れなかったんだ、
うん、
そうなんですよ。
あ、諦めた、
諦めて、
うん、出てほしかったね。
出てほしかったですね。
やっぱね、そのロボがでかいから、
うん、
あのね、大変なんですよきっと。人が乗ってたりするんですよ。
うんうんうん、
そうそうそう。
大丈夫かっていう感じのロボがいっぱい出てきて。
で、子供が乗ってるやつとかね、出てきて、ね。
あ、そうそうそうそう。
これ、怪我しないかなと思って
ドキドキするんですけど。不安ですよね。でかいから。あとなんか、うん、ハイエナズクラブは、
うん、
なんかね、カニ網のでかいやつみたいなの持ってきて。
そう
生け捕りにするみたいな感じ。
そうそうそうそう。
動いたんちゃんと。
動いてます、
動いたし強かったよね。
うん。
で、2回ぐらい勝ったんじゃないかな。
でも、生け捕りにするみたいな感じなんですけど、うん、相撲だから別に関係ないですよね、生け捕りにしても。
そうそうそうそう
そうそう
出るとかそういうことじゃないとね。
でも意外にやってみたら強くて、
強くて、ね、
結構上の方行きましたよ。準決勝か準々決勝ぐらいまで。
そう、2回ぐらい勝ったんだよ、
ね。はいはい。
ハイエナズクラブなんですけど、うん、すごい衝撃だったことがあって、はい、あのヘボコンって負けた人のパーツをもらってつけるっていう文化があるじゃないですか。それが良しとされるみたいな、意思をついて次の試合で頑張るみたいな、そのヘボコンのヘボい美談みたいなあるじゃないですか、うん、ハイエナズクラブの女の子が、うん、あの勝って、うん、その負けた人にじゃあこれをつけてくださいって言ったらいらないって言ったんだよね。それがでも最高にクールで
かっこいい、ね、
もうハイエナズクラブいいなと思って。
あの人はクールでしたよね。
クールでした ね、 ね、ああいうちょっとヘボコンにないキャラがね登場したなっつう、ネクストステージ入った感がしました。はい、
ロボもクールならばね、その姿勢もクールでしたね。
ですね、次活躍してほしいですね、また出て、ね、
そうだね、うん、そうか、いろいろなドラマありましたよ。あれは記事になるんですか？
あれは、来月の中旬ぐらいに出せたらと思ってます、はい、そう。あとはなんか大阪大会で、うん、あの優勝というか一番技術力の低い賞に選ばれたなんかアイドルロボヘボコっていうのがいたんですけど、うん、そのヘボコのコスプレをしてきた女の子がいたりとか、
だいぶギガに
次の世代に至って気がしましたね。
そうなんですよね、うん、
浸透してきたね。
浸透して
きました、ね、女の子はね、なんかちっちゃい女の子がそのヘボコで可愛かった、
ね、そうそうそう、可愛らしい感じでしたね。
やばいね、なんかね、広がってきてるね。
そうそう、あとあれだ、ペッパー戦があったんですよね。
ペッパー対
そう
ペッカーっていうね。ペッカーは我らヘボコンが誇る、うんうん、ダンボールロボですよ、ね、
ダンボールロボ。ペッパーのパロディで、なんかね、足にルンバがついてて、うん、その上になんか腕のとこがモーターになってて、こうぐるぐるぐるって
こう回るん
だよ、するっていう。
怖いんだけど、
ですけど全体的にダンボールっていうですね、うん、それが
強いの、
まあ強、うん、でも結構強かったですね、
うん、そこそこ強かったんじゃないかな、うん、でそうだ、エキシビションマッチで横のブースがソフトバンクだったから、うん、ペッパーが来て、ヘボい奴らもね、もうワッサワッサと泣き倒すんですよ。こんな動きして、
あのワッサワッサぶりすごかったですよね。
完勝ですよ。
そうそうそう、
4戦ぐらいあってもう全部ね、
うん、
全部泣き倒して、
ね、う
ん、確かね5戦やって、うん、全部瞬殺だったんですよ。で次の日僕行けなくてちょっと別の人に任せてたんですけど、はい、次の日はペッパーブースにヘボコン軍が進行するっていうことがあって、うん、でそこでね3戦やったんですけど、うん、それはね最後の1回でなんと勝ったらしいんですよ。
すごい、ペッカーが勝った。
ペッカーは
ペッカー
は勝てないと思うんですけど、あの
何が勝ったんですか？
馬のやつあったじゃないですか。
ああ、子供乗ってたやつ最初。
そうそうそうそうそうそう、あれがね勝ちましたよ。
あーすごい、
ハリポテエレジーっていう馬の
やつ。あいつ強かったもんね。
あ、強かったですね、準優勝のマシンが。
そうなんだ、
そうそうそう、
一矢報いましたね。
報いましたね。
すごいんだ、とにかく公式サイトもなんかできたんでしょ、
う
ん、
公式サイトもね、うん、今日一応公開したけどまだどっからもリンク貼ってないんで、はい、おいおい
これから
お知らせしますっていう感じで、
綺麗なね作ってもらいましたよね。
作ってもらいましたね、
すごいっすよ、うん、本当にびっくりしますよね、
ヘボコンすごい ね、う
ん、ね、ぜひ今後も夏ぐらいにまた次ありますので、うん、ご期待ください、
うん、面白かったニコニコ超会議の
超会議、ね、
話でした。
はい、超会議どうでした？
超会議はね、僕は前にも聞かれて話したんだけど一切分かんなくて、予習が、僕はあんまり実はニコニコ動画をさほど長く見てなくてですね、その文化というか分かんなくて、行ったらめちゃくちゃ盛り上がってんだけど、あのね、分かんない部分が多いんですよ。
結構動画なり生放送なりを見てて、それを外に持ってきたという感じだから、
ね、
結構元ネタありきだったりするんですよね。
あのね、僕らがヘボくなってた向かいのブースが何、うん、ですか、あの良い子のアリの
人が出て
て、あ、そうなんだ、
めちゃめちゃ盛り上がってたんですけど、
分かんない、
あれは何なんですか、
そういう
ゲームかな、分かんない、なんかゲームやってたね、
ゲーム実況、ゲームセンター CR だか CX だか なんとかってやつ、
なんか
人気の深夜テレビかなんかですよね、がニコニコに場所を移し、また人気で、そうそうそうそう、めちゃめちゃ盛り上がってたね、
うん、ってね、ドーってなるぐらい
見てる人が、
あのもうなんか怒号みたいな、
そうそうそうそう、もうね、地面揺れるみたいな、
すごいんですよ。
でその隣の隣がアイドル、なんかアイドルの女の子がいっぱい出るやつ、それもすっごい盛り上がって、あのサイリウムみたいなのって、でそれに挟まれた真ん中が全日本ポーカー選手権大会なんですよ。
静かなんだよね。
そう、すっごい静かなの。
あの 机でポーカーやってるの。
しかもジュニア大会で、あのね、小学校6年生の女の子と、うん、あの中学生の男の子がねポーカーやってんの。すっごい静かでね、それもまたかっこよかった。
クールだったんですかね。
そうだったんですよ。僕いっぱいいっぱいで全然見てなかったです、ね、
めちゃめちゃいっぱいお面白かったですよ。
それあれですか、やっぱ全員漏らしてるんですか。
もうびしょびしょ、床びしょびしょですわ。ほんと、あ、やつやつだ、暗殺教室です。
あ、へえ、
多分
そうなんだ。
すごかったよ、もうほんと。あれは
怖いね。いや、
うん、知らずに行っちゃダメですわ、
予習して。
へこへこ行ったらさ、
だってそれがさ、もうそこ近くだけだったけどさ、それがもう全会場でやってるんでしょ、う
ん、ねえ、ね、3会場ぐらいあるんですかね、あれって、
うん、
多分、
うん、幕張メッセ全体ですからね、うん、めちゃくちゃ広いですからね。
大相撲とかやってたらしいですよ、
うんうんうん、見た見た、
すごい。その中のヘボコンですよ、
うん、
そうそうそう、なぜっていう感じはちょっとありますけどね。
ああ、もう盛り上がりはでも、
でもやってよかったですね、うん、あそこでね、
すごい、うん、
よかった、
はい、
ね。
まあ、じゃあ、はい、そろそろ僕の話に。
それがね、今日の、ね、そうそう、メイン、ね、
今日のメイン
何でしたっけ、
うん、はい、みんな多分聞きたいこといっぱいあると思ったので、うん、メンバーに集まってもらったんですけど、はい、先週、うん、あのマラソン大会に出てきまして、
ヘボコンの前の週ですか。はい、
そうですよ、ヘボコンの前の週にウルトラマラソンっていうのに僕出まして、
ギガマラソンみたいな感じ
ですか。ギガマラソンみたいな感じですね。あの、いろいろ話聞きたいかなと思って、
はい、
何キロ走ったんですか。
118キロなんですけど。興味なさそうですね。
あるよね。
あります、あります。
今日は完走賞とメダルを持ってきたんで。
メダル、すごい、あ、重い。
ほら、
これ本物の金ですか。
本物の金ですね。
もらっとく。118キロ
走ったんですよ。これはね、何かというと、はい、富士山の前に湖が5個あるらしいんですよ。
あるね、富士
山。はいはい、うん、それをぐるっと回る大会で。僕はもう知らなかったんですけど、
その見ていいですか、
本栖湖とか、うんうん、川口湖とか。
それぐるっとすると118キロなの。
なるみたいですよ。あと精進湖、
あれって
2個は知らんから調べてください。
うんうんうん、川口湖とね、
そう、それをね、
山中
出たんですよ。
はいはいはい、
はい、
うん、でね、ちゃんと名前書いたんね。
そう、
これつけて走ったの。
これつけて走ると、で走り切るとこれもらえるんですけど、
うん、
でね、長いからやっぱりね大変なんですよ、
うんうん、
朝がまず早いんですよ、
う
ん、
そうそうそう、はいはいはい、あ、そうなんですよね。
朝はね、スタートは4時なんで、集合3時なんですけど、
どうやって行くの。
車で僕友達に乗せてもらって、1時頃に家を出て、いや12時半頃かな、家出て、で車で3時頃に着くんですけど、真っ暗なんですよ。
そうだよね、
スタート地点がスタジアムなんですけど真っ暗で。でもこの大会を考え、コース考えた人が、あの、狭間寛平さんなんですよ。
はいはいはいはい、
カンペちゃんがスタート地点にいるんですけど、真っ暗なの。で僕らが3時半に行くと、もうね、完璧な状態なカンペちゃんが、アメーマーって言ってるんですよ、大声で。真っ暗ですよ、アヘアヘアヘアって。
カンペさんも走るんですか。
いや、もうスターターだから走んないですけど。
走んないんだ。
もう完全な状態でそこに待ってんの、
3時で。
もうテンション完璧ですよ。あの、
偉いね、
新喜劇みたいな完璧な状態のカンペちゃんが。
でも普通の格好してる。
チースだろうか。もうね、
余熱終わってる感じですね、
うん、完璧なんですよ。
にゃらないですね。
僕らも眠くて、
うんうんうん、
寒くて、うん、0度だったんで。
あ、寒いよね。寒い中、そうだよね、そういう場所はね。
スタジアムにわーって集まってたら、アーメーマーって遠くで言ってるんですよ。やっぱあの人すごいなって。
そこ、
そこで、その人がスターターになってうんうん、うん、4時から走るんですけど、
うんうん、
でね、うん、そう、僕13時間だった。15時間が多分制限時間で、
うん、もうダメなんだそれ以降は。
15時間で足切りなんですけど、
う
ん、
へえ、結構厳しくないですか。
だからね、フルマラソンを多分こう3本分で、
うん、
フルマラソンを4時間で走ると、
うん、
はいはいはい、
12時間ぐらい、
うん、
プラ
スちょっと休んだり
する。すごいじゃん。
そのぐらいですよ。でね、僕は最初の2時間でお腹痛くなったので、
うんうんうんうん、
その分でだいぶ遅くなったんですよ、
うんうんうん、じゃあもうちょっと早かったっていう。
全然早かった。
言い訳、
いや、12時間僕狙っていったんで、1時間遅いのがお腹痛くて、 若干漏らしたんですよ。
あ
そこがで精神的にすごく来て、そこが1時間
漏らすの結構普通の感じなの、そのマラソン業界では。
僕はマラソンをもうだいぶ長く走ってるけど、
普通
な多分初ですね。
あ初めて
初めてだ。
これね僕ね思うんだけど、はい、すごくいい大会なんですよ、うん、あの補給所にいっぱい食べ物があったりとか、
は
い、コースもちゃんとしててすごいいいんだけど、うん、1個だけ、うん、トイレが少ないんですよ。
あ
トイレがね
18キロもあるくせに、
そう多分ね10キロに1個ないんじゃないかなと思ってて、まあ、僕最初の10キロぐらいでもうお腹痛くなったから、うん、寒くてとにかくお腹痛くなってまずいと思ってたんですけど、まあ、なんかお腹痛いなってこう、ね、波が、
ね、波が、はい、ありますね。
でそれをごまかしながら、うん、とはいえ僕ももう結構何年もやってるんで、うん、分かるんですよ、こう、
うんうん、
あのこういう時にグッとこらえて、う
ん、それ漏らしたのさ、
はい、あもうそのしょ食事時なんであ の
あんま具体的な話はいいんじゃないですか。
ビッグスモールな話は しないにしろ。
あ分かった。
あもうねこうね油断するとやっぱこんにちはって、うん、そのままでガッと抑えながら
できるんだ。
もうできるんですよ。
調整ができるんだ。
そうそう。
すごいベテランですね。
15キロぐらいの時一回トイレに駆け込んで、
一、うん、
回そこ事なきを得たんですよ。
うん、
で、もうこれで大丈夫だと、もうそこまでだからもうヨロヨロですよ。もう内股でわーってなってて、うん、そこでだから1時間ぐらいかかってて、ヨロヨロで行って、うん、もう一回リセットして、うん、走り出したらねまた来たんですよ。
うん、
でねそれがもうね。1回リセットしてるから、うん、僕も油断してるし相手ももう2回目だからなんかもうね戦略を読んでるんですよ俺の戦略を。で僕も油断してるのもがあって、あっちはあっちでもうねいつ、うん、いつ出来上がるか、そうもうあいつの手はもう分かってると、
知ってるしみたいな、
うん、あいつの手は分かってると、うんうんうん、ここでこう締めるんだろうって分かってるのを、うん、僕はちょっと油断があって、うん、でもとはいえ、
うん、
あの本当になんか食事だけ申し訳ないとはいえ僕も頭でずっと考えて、
はいはいはい、
ないと、うん、地図見るともう10キロ先までないと、うん、でも
あそれは分かるんだ。
分かるんですよ。でね山道なんで、
はい、
行ってしまえばもうで真っ暗なんで、
うん、
脇にそれやったら林なんですよ、
うん、
でもそ
れで、ね、
用を達してる人もいるんですよ実際問題、うん、でもそれはダメなんですよ、あの、まあね、ルール上ダメなんですよ、
う
ん
う
ん、
はいはいはい、
で僕はルールを犯したくないと、
うんうん、
そこは
真面目なとこが出ましたね。
僕はそこはダメなんですよ、ね、絶対ルールを犯したくないと、うん、で、うん、トイレまで我慢しようと、うん、もうそこはプライドですよね、
うん、
それで行ってでも、もうでももうこれはいかんぞと思って、
はい、
で僕もこうまあでもあと3キロぐらい多分あるので、
うん、
ここは一回ねこうなんていうかあの
穏やかに
内圧をベンとしようと思ったんですよ。あの内圧をこう一回水蒸気を抜いて、
はいはいはいはい、
圧力弁を一回圧力弁を一回開けて、ね、な内圧だけを下げる、
はいはいはい、
ベント作業しようとした。
できる？
福島で
もね。すごいねそれ。
ベントしたら持つぞと3キロぐらい。
なるほどなるほど。
3キロは何分ぐらいなんですか、ちょっと分かんないんですけど。
まあもうすぐです、15分とか20分ですよ。
15分ぐらい、
うん、そのぐらいはいければ、うん、こう一回ここで圧を抜いとけばいけるぞと思って、うん、これバーって圧を抜いたところ、やっぱそのなんていうかね、
そうはうまくいかなかった、そう、
うん、廃棄物が、
うん、あのそうはうまくいかないよね、
拡散されまして、
うんうんうん、
であのすごく精神的にも参って、うん、
それはあれなんですか、ルール上 OK なんですか。
それは止めてないからね、
禁止事項にはなってない。
あのやぶでやるよりは、やぶで座るよりは僕としては全然もう男らしいなと思って。
あなるほどなるほど、
うん、ルールで止められてないですからね、
うん、なるほどなるほど、
ないもんね、
そ
のね、
大丈夫ですよ、
書かれてない。
すごい、
それが1時間ロスの原因。
そこでね、ずいぶんロスしましたね。で、うん、次のやっぱり10キロ地点ぐらいのところでトイレに入って、うん、
はいはい、
いろいろその弁当失敗したところの処理をするんですよ、
うんうん、
そこでねやっぱ10分ぐらいかかってるんですよね、
うんうん、
復旧処理
に。でもそれが結構大事ですよね、そこをやっとかないと。
やっとかないとまずいですよ。
やっとかないと後に響きますからね。
そう、あのね、うん、一応ねゴールに家族が来てくれてたんで、
うん、
そのまんま行くのはこれはまずいぞ。
まあそうですよね。
リハーサルとかかけまくっても これはバレるぞと思って、うん、そこの時点ではもう一回一回リスここでもう一回俺人生やり直そうと思って、う
ん、
そう、
クリア、全部
生まれ変わろうと思って、
全部脱がしてもらって、うん、全部クリアにして、うん、そこでやっぱそう10分ぐらいかかってるんですよ。
でそっからはもう、う
ん、そっからはもう会長ですわ、
うん、
もう気持ちもなんか、うん、一回そこで落ち込んだんですけど、
そこからはもうお腹壊してない。
そっからはもうね、日が昇って暖かくなってたし、
はいはいはい、
もうさすがにもう大丈夫でしたね。
うん、
そこが敗因というか、まあ勝因というか、
うん、
それは、うん、安藤さんお子さんには言ったんですか、そのこと
は。僕は言ってないですよ
じゃあここでね、はい、誰かお伝えしてあげたらいいね。
そうですね、
そうですね、
バボの事実をね、うん、
それを経て、うん、
まあ、はい、
乾燥したんですよね、
うん、それが13時間。
そうです、う
ん、今日はあれですね、聞いてる人の人数のグラフ見たいですね、後でね
これこれな、俺の異様がこれリセットしたじゃないかって、
言いたくてこのラジオをやったんです、
ね、はい、違う
んです
よ、これは自慢した
そのそれをね言いたい
から、それを自慢したくて、
俺のこの金メダルを自慢したくて来たんですけど、
弁当あの失敗したってことを、
その話失敗だなと思っていや違うんですよ、もっといろいろあったんですよ、
結構真っ先にその話しましたけど、
ね、
いやいや、
ね、
時系列でいくとそうだったんで、うん、そこから先はもう本当に、
そうか、そこから先は
あと10時間ぐらいある、ね、そこから、
そう、
うん、
やっぱね40キロフル1本走ると40キロじゃないですか、
うん、
40キロ超えてからがね、はいはい、あのあまだ2本あんのかっていうのが、
うん、そのなんか今言った出来事は抜きにして、
うん、
普通に走ったとしてどの辺が一番きつくてどの辺が一番楽なんですか。
なんかね160キロぐらいで一回きつくなってで、ね、はいはい、そこを超えると意識が一回なんかもう遠のくみたいな感
じで、よくないよね、
そうなると70キロぐらいで75キロぐらいからもう全然余裕でしたね。
余裕、
戻ってくるんですか、うん、ちゃんと
戻ってきましたよ。
へえ、
すごいね。それ118キロ走ったのは初めてですか、う
んうん、これはねウルトラは初めてなんですよ僕。
あ、違う、練習で走ったんですか。
練習ではね走ってました、100キロぐらい。
あ、走ってました。
僕あのねこれに出るためにすごく練習したんですよ、半年ぐらい、
うん、そうそう、さっきも言ってたけど家族が
家族が寝た後にやってるんで、あんまり家族が知らないと思うんですけど、うん、
だから誰も知らない。
家族が寝た後に100キロ走ってるんですか。
100キロはね休み取って、
あ、はいはいはい、
1日走ってたりして、
10時間かかるんですよね練習するのにも。
そう、練習がねどんどん長くなってくるんですよ、だから、
うん、
あの今までは会社から帰った後に、そう、会社から帰った後にご飯食べてちょっと走ろうかって 10キロぐらい走ってたんですけど、徐々に伸びていくんですよね、
もう本当、
うん、
会社から走って帰る、
そう、会社帰ってからちょっと30キロとか40キロとか走るか、
会社からいつも走って帰ればいいの。
会社から走って帰ってましたよたまに
あ、でも知ってた、
知ってた、
リアルにこっからじゃないけどね、川崎とかから、
あ、はいはいはいはい、
川崎から帰ると40キロなんです。
すげえな、
そういうね。あとね、あそこで石垣行ったじゃないですか、
あ、
石垣でねめちゃ走ったんですよ
走ってたの。
走った、あの仕事と飲み会以外はもうほぼ走ったんで。
知ってた、あれ一緒に行ってたメンバーは知ってたんですか。
ほぼ走ってましたよ。
走ってるとこに連れ
ちゃ
った
。マジで、あの石垣島でよし、じゃあ朝ごはんでも買いに行くかっつって外歩いたら安藤さんが走ってきたなんか
あの狭い島なんで、
まさか
会っちゃうんですよ、ね、
走ってる人がいて、あ、なんかやっぱり朝は走る人がいるんだなと思ったら安藤さん
だった。
それはパンを買いに走ってるわけじゃなくて、
あの日はもう3時頃から走ってますから。ずっと朝もう暗いうちから走ってて、
すごい雨だったんですよ。しかもね、
そう、土砂降りになって、
土砂降りで走ったの、
土砂降りの中でびしょ濡れになって走って、あ、一回そう走って一回びしょ濡れになって帰って、でもう一回走ったんだ俺
確か。え、あったの何時ですか。
あれは普通の時間かな、9時とか、ね、9時とかじゃないですかね。
そうそうそう、
うん、
でしょう。
まあ普通にもう日も昇りさんさんとしており、
う、
うん、いい時間帯だったんですけど、なんか走ってたね。
それ
なんか走ってた。
そうなんですよ。
そうだから安藤さんって結構、
うん、
激痩せ、急に激痩せしたりするじゃないですか。
そう。
だからすげえ仕事大変なんだろうなと思って。
うん、違うん
だ
ね。
だけどそっちもきっとあるんですよね。
よほど暇じゃないとできないですよ。仕事がね。
暇じゃないのよね。
めちゃめちゃ体重減らしたんですよこの前に。
あ、それは練習したから減っちゃったんじゃなくて、大会に出るために。
そうなんですよ、減らしたんですよ。
減らさないと辛いってこと、
うん、そう、体重減らしてもやっぱ楽ですからね。へー、その末の、あの腹痛ですわそんなもんで、だからそん、あれでしょ、そんだけ半年やってきた、うん、あるわけですよ、僕にも
蓄積がね、
うん、なんかこう思いがあるし、うん、ここでやっぱり反則を犯すわけにもいかないですよね、うんうんうん、林に入って用を出すっていうね。
なるほどね。
それで失格になったらもう無念ですから
あ、失格になるんだ。
一応ルール上はダメですからね。あ、へえ、ならばということです。
ルールをね、犯しちゃダメですよね、はい、うん、ダメです、ね、
まあ、ベストチョイスですよね、今考えたらね。
そうですよ、うん、
これ以上の選択はなかったですよね
成功してますからね、うん、完全にね、
うんうんうん、でしかもまだ終わんないんですよね。
あ、そうそう、これ出て次また9月に
目標があってのこれだからね。
そう、それとポイントを稼いでいくと、うん、僕最後に出たい大会に出れるんですよ、うん、
何キロですかそれは。
それで100マイルって言ってね、160キロなんですけど、うん、あと1本フルマラソンが
すごい、ね、それいつですか、時期的に。
9月、
ね、次は9月で、うん、その160はまだ先です。もっともっと
来年とか、
来年とか、
それまでどんどん痩せていくんですか。
それまでちょっとお腹を鍛えた
い。でもだ、練習する時間ももっと長くなるってことでしょ。だって
なるんかな、きっとね。160
ってことは、
うん、もういいですけどね、やりたくないですけどね。
やるんでしょ。
やる、
うん、なんか160キロ走るのにどういう練習をしていいか
分かん
ない
じゃないですか。分かんないですよ、
僕。160キロあらかじめ走れたらいいけど、うん、そんな時間取れないから
長いですよ、ね、一回帰ったらもう、一回朝出てたらもう帰ってくるのはもう夜ですよ7時に出たら7時頃帰ってくるんですよ160
キロもこのぐらいのタイムで行くんですか。
160はね、もっと長い、24時間とか制限ですね、多分。
うわー、1日だよ。
お腹壊してらんないですよ、うん、あ、パンツの替え持ってこうと思って、今度
そこ
途中に ね、置いていけるんですよ。
それだそれだ、
へえ、はいはい、回収してくれんの。
うん、あのね、自分のゼッケンの番号書いたカバン置いとけるんで、僕それし、やんなかったね今回、
はいはいはい、
あそこに着替え置いとくのは絶対必要ですね。
それがあればね、ちょっともう復旧のタイムロスはね、
リフレッシュですよ本当に何でもありですよ着替え入れたらね。
それでもさ、持って帰るんだよね、ゴールをね。
もし着替え入れたら、もうちょっと申し訳ないけど処分したかもしれないですね、
うん、いや、あれジップロックじゃないですか、
ジップロ
ック、ね、そこは
やだね、やだって言われて。
いや、ありがとうございました、
はい
はい、告知
しましょうか、
はい、いよいよゴールデンウィークです、
うん、
でですね、
いよいよ明日からですね、もうついに。
そうですよ、
はい、
でデイリーポーター Z 的には5月2日から特別企画になります、
うん、6日まで、
はい、パンウィーク、
パンウィーク、
パンの1週間、パンの話しかしません、
うんうんうん、
で、その中にはイベントもありまして、
5日、
5月5日、
はい、
デイリーポータル Z パン祭り、
うん、
これがで、ね、実はですね、今日からチケット発売です、うん、いよいよ、う
ん、E プラスとピアで発売中です。
発売中です、
うん、もう出てるんですね、今ね、
出てます、うん、で、パン祭りは5月5日、うん、東京カルチャーカルチャーで17時オープン、はい、18時スタートです、
うん
うん、パンが多分パンの
食べれるんですか。
食べれますし、パンの熱いスライドがたくさんありますよ、きっと、
うん、ご飯はないんですか、その日は。
ないでしょ
ないのかな、よくわからんな。
ご飯メニュー全部撤廃されたらおかしいですけどね。
パン大臣の古賀さんにも話聞きましょうか、
ね、食パンね、投票ね、
はい、
うん、
はい、古賀です。パン祭りとパンウィークで今食パンの、何枚切りが好きかの投票を行っております、
うん、
はい、もうこれがすごい白熱しておりまして大盛り上がり、うん、現在300票ぐらいもらってるんですけど、
うん、何枚切りが優先なんですか。
人気は、うん、はい、優勢とかがない状態。
マジ
か。
拮
抗4枚8枚5枚が拮抗がっぷり4つなんですよ。もう私さっきその集計してたんですけど、興奮して1回立ってトイレ行った。
も
う、あ、そう、漏らすなったんだ。
やべえ、
そうだ、漏らすやつだ。
これやべえよと思って。
あ、そうなんだ。
そうなんです。そうなんです。
6枚かと思った
んだ。しかも10、そう、ね、10枚切り、
うん、
少数ながら10枚切りが結構検討、うん、7枚切りもいる。
いるんだ。
そう。不人気はないんですよね、だから。まあ、そう、4、6、8。
でしょ。で10もそこそこいて、うん、で7が7なんてもうないじゃない
ですか。7枚切りってあるんですか。
聞いたことない7枚切りすらも
いるんだ。今まあいるんだ。
そうでね、もうね算数の世界なんですよ食パンは。えみんなが なぜこの枚数がいいかっていうと偶数だからとか奇数だからとかいう投稿が来てるんです。
そういう精神的な理由もあるの。
4人家族だから4枚じゃないんだ。
なんかねその食べ終わるその2枚使って8枚切りだったら2枚ずつ使って4日で終わるからとか、あとウィークで毎日食べるから5枚。
あ確かにね。
本当よね。
土日はご飯。
そこが気になるね。
それの投票結果も
コーンフレークかな。
5日に分かるんですかそれは。
それは一旦2日に借り、公開しつつ5日のイベントでもお届けしますのでね。よろしくお願いします投票。
よろしくお願いします。はい。パン祭り他にもすぐ買った方がいいですよね。
そうですね。ちょっと、徐々にチケットも出ていってます。
パンも出るんですよね。
ちょっとねそこがまだ未定なんですけど、でもできればやっぱパン祭りだからパンをじゃんじゃん配りたいと思ってますんで、林さんがパン侍っていうパンの侍の話で、安藤さんがパングラビア、
はい、
で吉田プロがパンクイズ、で別役さんがいつも言ってる明太フランスパン、
パン侍はね無茶ぶりだと思いましたよ。
ええ、どうしたかなと思って
どうしかったいいかと思ったけどいいですね。
ノリノリでしたからね。あと木立さんが、ペン、そうパン、ペンにして一番いいパンを探す、みんなね無理くり自分の領域に引き寄せて、あと西村さんはちょっとまだ本決まりではないんですけど、その国語辞典でパンを引くみたいな、
なんかコロネとか調べてましたよね。
はい、考えております。
面白いと思いますよ絶対これは。
ぜひよろしくお願いします、はい、すいません長
々。前に肉祭りってやって、
あやったね、
肉のイベント、あれもおかしかったですよ。最後ウインナー飛んできたからね。
ありましたね。
ヘリウムでウインナー飛ばしてきて、楽屋からステージまでうちわで仰ぎで飛ばすっていう。
やった
あれ風船につないだんでしたっけ。
風船じゃないですかね、
風船つないでみんなで、
みんな仰いだよね。
あれなんか光るうちわだったんです
よ。そうあれ肉祭りですよ。
あれやる、また
次パンだから、
パンでね、パンの方が軽そうですよね、
パン祭り。これはぜひお楽しみにということで、
はいはい、5月5日、
はい、
同じこと何回もやりたいですね。
あのゲームおかしか
った。また浮かすか、
またやったらいいんじゃない。
なんかフランスパンとか飛んできたらおかしいですもんね、
はい、
はい、5月5日パン祭り、ぜひ来てください、はい、チケット発売中です、
はい、
何問ですか。
ちかくんが、
あ、はい、そうそう、僕がですね、ちょっと近々子供が生まれる、
おめでとうございます。
で、まあその出産報告は別にいいんですけど、子供が生まれた後ちょっと1ヶ月ほど、育児休暇をいただくことになりまして、しばらく
姿を
潜めますので、
はい、
でも6月の初めの方ぐらいに戻ってきますので、またその時は皆さんもよろしくお願いします、は
い、お願いします。
ヘボ像が生まれるわけですね。
ねえ、ヘボ太郎がね。
みんなね、ヘボ子にちなんだ名前を続々考えてくれてますからね。
楽しみにしてます。
はい。
はい。
ということでしょうか。
はい。
ではこんな感じで、
はい、
今週のラジオはここまでです。はい。
はい。
ありがとうございました。
さよなら。